人類の自然淘汰。窮地。私は2009年に中国に行っている時に、血管が破れて倒れたことがあります。この1回目の時は 5000cc を出血しました。その後、広州市の西湖西湖、近くの大学病院にいたのですが、そこでもまた血管が破れて、2回目の時は 8000cc も吐血したのです。そこの院長は最初私に対して、すぐ出て行け、みたいな感じだったんですが、ある時から急にガラッと変わり、こちらで、全部責任を持ってやりますから、と言われた。どういうことかまるで訳がわからなかったんですが、院長が言うには、中国政府からその大学病院に対して、木内という人間は何が何でも助けなきゃいけない、という命令が来たのだそうです。それで院長は、うちにはそんな力はありません、と言ったそうですが、その後、中国高官だけを見る中国科学院のドクターたちが、チームを作って北京から来てくれたのだそうです。それで私は直してもらったんです。私についている人は当然、中国の公安の人なんですが、その人から、木内さんは一体どういう立場の人ですか?と聞かれました。彼によると、中国政府は普通の人間は救わないと言っていました。しかも治療費もほとんどかかっていなくて、びっくりしました。こんなに安いわけがないと言われました。最初は 5000cc の血がなくなって担ぎ込まれて、もう死んでいる状態ですが、蘇生してもらって、血管が繋がったからというので次の大学病院へ移って、そこで経過を見ていたらまた破れて、その時は 8000cc でしたが、北京の先生たちはささっと治療してすっと切って行きました。今だから言えるのですが、その時私が ICU にいる時に、拳銃を持った人が入ってきたのです。それは ICU に一瞬誰もいなくなった時で、看護師の格好をした人がすっと入ってきました。そして銃を向けて私に近づいてくるので、絶対に狙っているとしか思えない。私は点滴装置などをたくさんつけられていて、動かないように体を固定された状態だったのです。しかし、その時本物の看護師さんが入ってきて、偽物はまたすっと出ていきました。それで私は看護師さんに書きたい、と頼んで紙をもらい、画素命、と書いた。するとわかったみたいで、びっくりしたような顔をして、誰だ、というので、あそこにいる人だ、と言った。その人はまだ扉の向こうにいたんです。で、結局捕まったのですが、中国人の暗殺集団が日本から頼まれてやったことでした。中丸、日本の誰に頼まれたのですか?窮地、日本の右翼系の、掃除、とする人がいるらしいです。中丸、右翼系の人もお金で会社とか誰かから頼まれてやったと思いますね。窮地、あの時青木幹雄さんという国会議員が命を狙われているということで、公安が調べていたらしいのです。その後そういうアジトを見つけて踏み込んだら、ある名簿が見つかってそれを見たら、木内鶴彦、中国での暗殺に失敗する、と書いてあったそうです。その後、私の知り合いの国会議員がどこから聞いたのか知りませんが、びっくりして電話をかけてきて、お前、中国で命を狙われたのか?と聞くので、なんで知っているのかなと不思議だったんですが、実はそうなんです。と。それで、木内も気をつけなきゃいけないな。やっと分かってもらえましたか。と。しかし、ああいう証拠が私が言ったのではなく、全く関係ないところから出てきたというのが面白いです。中丸、青木議員は自民党竹下派で参議院のドンだった人です。竹下登さんは完全に闇の権力にやられてしまったので、彼もそれに入っていたのかもしれませんね。窮地。日本に帰ってもしばらくは怖かったのですが、でも、もうオープンにしているから大丈夫です。隠すというのは、闇から闇になるのでダメなんです。ある程度オープンにしておいた方がいい。つまり、特許になるかならないかというところが一番危なくて、無効に取られてしまうんですね。でも、もう4年前に特許課になりました。今は特許庁を調べると全部載っています。しかもインターネットで、それぞれの国の特許も公開されることになっています。ですから今は国際特許を取らなくてもいいのです。例えば、アメリカ、 フランスどこの国でも、その国で私の太陽光利用炭素化炉、と全く同じアイデアの特許を申請すると、特許庁はまずインターネット上で調べてすでにあるものは取れないのです。つまりインターネットの制度は、国際特許を不要にするための制度なのです。それに国際特許は莫大なお金がかかります。からね。今では特許庁からインターネット上で国際的に公開しますが、よろしいですか?と言われて、はい、いいです。というだけでよく、お金も40万円くらいで20年分が抑えられますが、国際特許だったら何千万円です。そして実は私は、インターネット制度ができた時の第1号だったのです。中丸、それもついている。何か守られている感じですね。窮地、人工衛星で太陽の光を集めて望遠鏡のようにして、電気にしてマイクロウェーブを飛ばすということを計画していたグループがいたのですが、彼らは辞めたんです。どうして辞めたのか聞いたら、お前が特許を取ったからだ。と言われました。今、フランスでもドイツでもいろいろな実験をしていますが、私の特許については実、印までしかできないので、一応皆守ってくれています。中丸、秩序はまだあるんですね。窮地、ああいう人たちにはあります。一番怖いのは、特許も何も関係なくやる国です。しかもそれを何に使うかであり、太陽光を集めるシステムが武器になったら、核よりも苦しいことになると私は思います。中丸、そこまでいかないと思います。その前に地球がかなりボロボロになり、それを今言われたような方法で再生していくので、ボロボロになっていく過程で変な心を持った人たちは淘汰されていくと思います。窮地、私が見てきた中にはこういうのもありました。地球の広さの中で生き物が生きていくには限界点というのがあります。そのためには必ずバランスを取る必要がある。まず植物と動物のバランスがあります。その中にもいろいろな種類の生き物がいて、その中で突出したものが生じると、その分どこかが減っているのです。それがどうなるかということを多くの先生たちが研究し、ているのですが、その中にネズミの実験があります。オスとメスのネズミを一定の広さの部屋の中で飼うと、ネズミ山のようにどんどん増えていって部屋がだんだん窮屈になってくる。するとオスの精子が少なくなっていきます。それでも増えてくると、同性愛が始まります。それでも増えてくると共食いが始まります。それでも増えると集団自殺が起きて、その空間に住めるだけの数になってしまう。生き物には、混んでくると死んでいく本能があるみたいです。じゃあ、人間の世界はどうかということですが、人間については実験してはいないけれども、世界を見ているとなんとなく、実験ネズミと同じような方向に動いていますよね。中丸、人間も精子が減っているし、今のネズミの話に近いですね。今がまさに実験の最中ですね。ここで戦争をしたら、集団自殺に近いじゃないですか。窮地、そういうことが起きても、その中で生き残る人たちもいるのです。どれだけの人間が生き延びるかというのは、人間のストレスと関係があります。ストレスという点では、300坪という広さの中に家を作って家族が住む。それが最小です。それより狭くなってくるとみんなストレスの塊になっていく。ですから地球全体の広さから山や川を除いて人間が住めそうな大地の面積と300坪という最小単位から計算すると、3分の2の人たちが住めなくなる。つまり生態系の中の生き物として3分の2の人たちが多いわけです。それだけ余計な量の有機物を使っているわけです。本当は3分2の人たちが亡くなって、動植物の栄養にならないといけない。それは大きな声では言えないけれども、暗黙のうちにそうなっていくでしょうね。自然淘汰というのはそういうことなんです。ブック、楽々、5次元ライフの、始まり、木内鶴彦×中丸、カオルチョ、ヒカルランド、抜粋。